9月25日金曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。すっかり秋めいてというところ、今有楽町日本放送屋上の温度計 17.6 度、今日もひんやりしてますね。空気がちょっと ね
本当ですよね。朝起きたらちょっとブルッと震えちゃいましたね。
週末にかけてもね、あんまりお天気は良くないということで、台風の影響もあり、
はい、そうですね、台風の影響もありまして、今沿岸部風が強まっていまして、ちょっと波浪警報出ているところもあるんですよね。それで今日1日関東地方は雨が降ったり止んだりを繰り返す日になりそうです。
なるほど、はい。日本列島各地見ますと、まあ、台風の影響はね、もうほとんど、ね、ひどい雨とかはなくなってきてるはずなんですけど、はい、高知県のあたりは結構激しく降っているところがあるということで、記録的短時間大雨情報を気象庁発出して安全確保を呼びかけていると。特にあの高知県の室戸市付近で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が今朝方降ったというようなことが出てきているようであります。あのラジコのね、エリアフリーとかでプレミアムで、いろんなところで聞いてくださってる方がいらっしゃって、あのそれこそ、ね、鹿児島の方にあの休みでちょっと行ったスタッフがですね、はい、いや向こうで聞いてる人がいたんですよなんて、ね、話をしてましたけども、うん、ちょっと列島 お天気が荒れておりますんで、ご注意いただければと思います。で、まあ、そんな中でですね、今日今朝の新聞バラバラっとこう見てますと、んと思ったのはですね、あの各地の地方面で、地方面だと、東京版が、このね、番組スタッフルームにも、配られるというところですので、それを見てるとですね、新しい BRT というね、
お、
はい、バスラピッドトランジションかな、バスを使った新しい形の、まあ、乗り物っていうことなんですけど、はい、まあ、基本的に路線バスっていうとね、なかなかダイヤが安定しないと、渋滞なんかがあるとバスが遅れてくるなんてことがありますんで、まあ、基本的なコンセプトとしては、バスの専用レーンだとか専用線を作って、でそこでバスだけを通すみたいな形にすれば、ダイヤが安定するだろうと。で、そのために、まあ、新しいバスだとか、あるいは今回もそうなんですけれども、縦に2台つなげるような感じですね。連接バスと言いますけど、電車みたいに途中にホロがついてて、2つの、まあ、車がつながってるような感じのね、バス、これ関東圏だと幕張のあたりで使ってたりして、ロッテファンの方で千葉マリン球場に行かれる方はですね、たまに乗ったことがあるよ、そういうバスに行った方もいらっしゃるかもしれないんですが、あの辺走ってるんですよ。道が広いからね、走れるっていう、それを走らすと。で、昨日は小池都知事がそれに試乗したなんていうニュースがありましたけど、で、映像なんか見てると、あれ俺ここ行ったことあんなっていう、多分新業アナウンサーもそうだと思うんですが、はい、このバスがですね、勝どきとかあの辺の晴海のあたりのBRT のターミナルから出てですね、で環状2号線と呼ばれる、新しくできた道路、はい、あれを使ってで、新橋の方に出てきて、で新橋に停留所が1個あって、でそこからさらに進んで虎ノ門のあたり、虎ノ門ヒルズのところのターミナルまで行くんだと。でまさにですね、その虎ノ門ヒルズのターミナルが、ビジネスタワーを取材した時にですね、
はい、
確か新業アナウンサー一緒に行ったんだよね。
行きましたね、そういえば。
行ったよね。
行きました。
で、その時に、だだっ広い、こう、ロータリーみたいなところに案内されて、いや、ここに将来は BRT が来るんですって、そういえば言われたな、というね。
そうでした。
いやそう。インフラってやっぱり先々を見越して作るもんなんで、あの当時は、ガランとしててさ、一体何があるんだろうっていう、なんか巨大な、バスターミナルが、地上1階のところに確かあって、で2階のこうコリドールから降りてって、なんだここみたいなところで、なんかあんま実感湧かずに案内されて、ほぼ素通りで行ったって感じだった
んですけど。そうでしたよね、あの時はね。
あそこにさ、だから確かに普通のバスターミナルのプラットフォームに比べると結構長いなと、向こうからこっちまで長いなっていうような印象があったんですけど、
はい、
そりゃそうなんですよね、あれだけ長いバスがつくから、
うん、
ねえ、 いやーちょっと便利になるなっていうのと、10月1日からこう始まるっていうことなんで、いやー乗ってみたいなっていう、
ね、そうですね。私リオパラリンピックでブラジル行った時に BRT 乗ったんですよね。そのなんかリオもオリンピックパラリンピックに向けてっていうので BRT こう整備したみたいで、その時乗った時は段差もなくて車椅子の人がすぐにスルってこう乗れたりとか、車椅子固定できるとこもあっていいなと思ったんですけど、ちょっとドアがちょろって開いてたりして、
ああなるほど。
その時はね、
あるよね、
ありますよね、
そういうのね、
そういうことね。
日本だったらピッチリ閉まってるけど、はい、まあ少し開いてるのもこう愛嬌かなみたいな、ね、
愛嬌かなみたいなのはね。
BRT というと東北で津波にね被害に遭った鉄道路線の一部がそのバスに変わって、でそれももともと線路が敷いてあったところを専用線にしてですね、BRT という新しい形で気仙沼のあたりとかね、大船渡線とかが、そう変わってというところで、私そこも取材したことがあったんですけど、確かに新しいバスだとそういう床の低いね低床型のバスとかで、まあ、これ地方なんか特に高齢の方が多いんで、そういうバスの方が乗り降りがとっても楽になるっていうね、話も聞いたことがあります。まあ、いずれにせよ新しい形のもう街も変わっていくんだなというね、ニュースでありました。乗り物好きにはこれ結構たまんないなと。新しい路線が東京でって結構ないのよ。
そうですよね。
新しい駅って言ってもこの間虎ノ門ヒルズ駅を取材しに行きましたけど、久しぶりだったし、
はい、
新しい路線となるとですね、記憶にあるところだと、日暮里舎人ライナーかな、
は
ー、もう10年ぐらい前になるんですよ。
そ
うなんですよ。だそれ以来となるとね、10月1日平日ですけれども、マニアが集結するかもしれないね。
そうですね、
その一人が私なんですが、
そうだと思います。
あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、まずは韓国人の船員が北朝鮮軍による射殺と発表されたというニュース、それから日本と中国の首脳、今夜電話首脳会談の予定と、日中関係外交について、さらに香港では民主活動家ジョシュア・ウォン氏、高司法氏が逮捕されております。すでに釈放されているということ、それからサウジアラビアのサルマン国王について、アメリカのイラン制裁などなど中東についても聞いていきたいと思います。そしてスクープアップのゾーン、7時40分過ぎですが、アメリカの連邦最高裁判事ギンズバーグ氏の死去、大統領選への影響についても聞きましょう。
今朝もサラダ料理で豊かなサラダライフを目指す健康マヨネーズから、旨辛コチュジャンソース、健康マヨネーズレストランの味、神戸サラダ一番館、和風ドレッシング合わせ味の3本セットを5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト、 YouTube でお聞きのあなたは、番組のホームページにあるプレゼントの応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になる、各紙ですね、経済面などで載っておりますが、昨日ですね、関係閣僚会議がありまして、9月の月例経済報告がまとめられました。そしてすでに、月例経済報告についても内閣府のホームページを見ますと、そこに載っております。景気判断2ヶ月連続で据え置きということにはなっておりますけれども、現状表現などを見ると非常に厳しいところがあります。輸出入がですね、持ち直しているとか横ばいになっているというふうに表現が改まって、プラスになっているので、それでですね、見出しとしては、輸出など上向くということで、2ヶ月連続の据え置きだと、持ち直しの動きが見られるんだというふうに書いてますけれども、中身を見ますとですね、例えば個人消費はむしろ冷え込んでいるということが鮮明で、8月月例ではこのところ持ち直しているという表現だったものが、9月月例、一部に足踏みも見られるが持ち直していると、持ち直しているという表現自体は一緒なんですが、こういう留保がついているっていうのは実質は悪くなってるよっていうのをにじませると。さらに設備投資、これは企業の部分ですけれども、弱含んでいるという表現から弱い動きとなっていると。弱いの含んでるけど、全体としてはまちまちだよねってところから、いや弱い動きだよっていう風になってますんで、これもですね、こういうのをデータじゃなくって、言葉で表現すると結構曖昧で、受け取り方が人によって変わってきちゃうんで、どうかなとも思うんですけれども、要するに悪くなってんだと。これは町場の実感もそうですけれどもね、 ちょっと収束かなと思ったコロナウイルスが、まあ、7月の末をピークにと言われてますけれども、また感染が一時拡大してきたということもあって、それで経済も冷え込んだということがあります。まあこういうのが出てくるとですね、じゃあどうするんだと、需要が落ち込んでいる中で、じゃあ政府がもうちょっと吹かさないと、家計も企業もなかなかこれ投資しないと、まあ個人消費と設備投資が、各々これ、マイナスの表現になってるっていうのは、要するに家計も企業も財布の紐が相当固くなってるということの証左だと思いますので、ここは政府がどうやって、経済を回していくか、長続く第三次補正というところが焦点と、これから先はおそらくなっていくんだろうというふうに思います。まあ昨日おとといあたりからですね、次の臨時国会がいつ召集されるんだということで、10月の23日だとか26日という日付が出てきました。今日が9月の25日でありますから、あと1ヶ月後、そっから国会召集してですね、第三次補正を審議したとして、それが国会を通るのが、どんなに早くたって11月の半ば以降ということになってしまいますんで、そうすると大体予算って、国会で通ってから、執行されて実際に経済に効くまでには1ヶ月ぐらいのタイムラグがあると言われてます。そうするともう年末12月の半ば以降、下手するとですね、年が明けるぐらいにようやく効いてくるということになると、それで果たして間に合うのかと。まあ、予備費10兆積まれていて、まあ、そのうち3、4兆はこれ使い道がなんか決まってきたということですけれども、その先、これ積んだままでいいのかっていう話とですね、それとて足らんだろうと。まあ、一説には、ここ半年1年でですね、コロナウイルスによって、で、まあコロナウイルスだけじゃないかもしれませんが、経済の冷え込みっていうのが、20兆30億30兆単位で、冷え込んでいると、まあ GDP で考えるとですね、言われてますんで、そこをこうケアするためには、それと同等かそれ以上の本当は、政府支出を求めなければいけないと、いうところなんですが、菅政権果たしてどうするのか。それこそですね、高橋雄一さんがこの間の日曜日に呼ばれましたけれども、そういった菅総理にですね、総理同席に乗ってましたが、そういったところもですね、提言はおそらくはなさってんだろうと思いますけれども、受け入れてほしいなと切に願うところであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、オープニングでですね、
はい、
BRT バスラピッドトランジットという新しい、まあ、交通システムについてのお話をしましたら、そこで使われている連接バスについてですね、何言ってんすか飯田さん、いろんなところで使ってますよと、こちらラジオネームのりすけさん52歳男性研究員の方、
はい、
バス好き、バス大好きおじさんですと。
ああ
、連接バスですが、日本でも千葉幕張以外にも走ってますよ。新潟市や福岡市、北九州市、岐阜市など。ちなみにこれらの連接バスは、牽引免許がいらず大型二種免許で運転できるんです。
そうなんだ。
そうなんだ。
へえ。
これね、ツイッターでもいただいてましてね、何言ってんすかと、横浜でもやってますよとか、町田でも動いてますよとか。
本当だ。あ、たくさんいただいてますね。
ありがとう
ございます。
それだけじゃなくて、2階建てバスの、北欧のメーカーでスカニアというところが出してますよとか、いろいろね、写真付きで送ってくださってます。日本もバスマニアって結構いるんですね。香港は2階建てバスが山のように走ってて、はい、あんな狭いところなのに3社競合してるんですよ。
そんなに、
あ、まあ、正確には4社か、4社ぐらいあるんですが、主要な社でですね、
はい、
これがですね、バスマニアっちゅうのがいてですね、でバスマニア専門のバスマニアショップがあるんですよ。でバスマニアショップに行くとですね、まあ、そのバスのミニチュアとかもいろいろ売ってるんですけれども、はい、あと看板とかね、うんうん、そういうのも売ってるんですが、バス停も売ってるっていう、しかも実物大のバス停が売ってるっていうですね、いやー、やっぱ日本のね、電車好きの人たちが、はい、駅名板とかをこう買い求めるのと全く同じ感覚っていうのね。
本当ですね。
そうなんですよ。私もですね、ローカルバスの方向幕のキーホルダーっていうのを買ってですね、
それを
今ね、自分の自宅の鍵につけてますね。
あ、本当だ。
そう、いいんだよねこういうのね、マニアな話ばっかりしてますが ここが気になるプラスです。毎日新聞は今日一面で報じております。他の新聞は総合面だとか、政治面で報じているところが多いんですが、陸上イージス、陸上配備型の迎撃ミサイルシステム、イージスアシュア、まあこれ、秋田、山口両県配備を計画してましたけれども、それが撤回されましたが、この代替策として、陸上用のレーダーや武器管制システム、ミサイル発射装置の一式を洋上に転用するという、そのやり方の3つの案というものが防衛省から提示をされたということです。昨日自民党の国防部会安全保障調査会の合同会議の中で岸防衛大臣から提示があったということなんですが、一つはですね、石油掘削装置オイルリグ型の洋上の構造物、それからタンカーなどの商船型、イージス艦を含む護衛艦型とこういう3つの案を提示したということであります。まあ護衛艦型だとかあるいは商船型の場合は人手をどうするんだ、特に海上自衛隊人が足らないということなどなどもあります。まあ一方で、オイルリグ型の場合はどうやってじゃあ守ったらいいのかと、まあこれは実はタンカーとかね、あるいはイージス艦のような護衛艦の形であっても、自分たちはそのミサイル防衛に集中するんで、艦そのものを守るっていうのはやっぱり艦隊を組まないといけないんだろうとこういうふうにも思うんですが、いずれにせよですね、非常にこれが、問題になってくると。でそれと並行して、敵基地攻撃能力っていうものも、充実をさせていくということだそうです。もう今まではですね、北朝鮮念頭ということはかなり言われていたんですが、一部新聞日経なんかですね、並んで中国っていうのも単語として書いてきたりなんかして、もうね、北朝鮮だけが、想定ではないっていうのがなんかだんだんとこうなし崩し的に、なってきておりますが、まあ一応ですね、まあ政府の説明は一応北朝鮮が念頭なんですみたいなところを置いてますんで、まあその辺どこまで突っ込んだ議論になってるのか、まあこれ全部がね、この合同会議は公開されているわけではないので、まあただ周りの情勢見れば当然そういうことになっていくだろうというところなんで、だったらもう赤裸々にいいね、議論していけばいいんじゃないかということはまあ思います。それともう一つですね、特にこのオイルリグ型などがそうなんですが、人が足んないんだったら陸上自衛隊から持ってきゃいいじゃないかみたいな議論が、防衛省の、まあ、背広組の方から出たなんていうですね、またことが出ておりますけれども、いや人はたくさんいるけれども陸上自衛隊だって足りてるわけではないっていうのは現場を取材すると本当に皆さんおっしゃることだし、実際にそうだということが言われております。まあこの辺募集は非常に今厳しい状況だということがありますんで、ここを工夫していかないと人をどっかから持ってくると言ってもなかなかすぐには持ってこれないというところはあると思います。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主幹三宅邦彦さんです。三宅さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。韓国人の船員北朝鮮軍による射殺と発表。 韓国軍は24日、黄海、黄色い海の大上で、北朝鮮への越境を図った韓国人の船員を北朝鮮軍が射殺したと発表しました。新型コロナウイルス流入の懸念からか、北朝鮮軍は海上で遺体を焼いて遺棄したものとみられております。韓国のムンジェイン大統領は、衝撃的事件だ。いかなる理由であれ容認できないと強く非難し、北朝鮮に責任ある説明と措置を求めたということです。海洋水産省の40代の男性船員だそうですが、泳いで亡命しようとしたらしいと。
衝撃的だっておっしゃるけど、
はい、ムンジェイン大統領、
今頃わかったのと、あなた一人相撲をずっとしてたんじゃないんですか、ムンジェインさん、
はい、
ね、あれだけ向こうに抱きついてですよ、
はい、
そしてすり寄って、で米朝首脳会談までやってね、結局ダメだったじゃないですか。目を覚ましてくださいよと言いたい部分もないわけじゃない。普通だったらこれ北に対する幻想はもう完全に壊れちゃったわけだから、
はい、
ね、やっぱり米韓同盟やねと、で米韓日も入れるかと、こういう方向に行くべきなんだろうけども、なあ、残念ながらいろいろね、国内じゃ不動産の問題もあってスキャンダルで大変みたいですよね。あ、はい、まあ、昔ほど反日のカードがうまく効果がなくなったという方もいらっしゃるんで、
はい、
いい方向に動いてくれればいいと思うんですけどね。いずれにせよこれだってひどい話でしょ、同胞ですよね。南の同胞が、はい、まあ、逃げてきて普通だったらウェルカムですよね。だけどそれをで、まあ、なんか入れるなって言うんだったらね、そりゃ、追い返しはいいじゃないですか。ね、同じ同胞なんだから。で、追い返すどころかね、はい、話聞いておかしいと思ったら、殺す。そうだけじゃなくて、焼くんですよ。なんちゅう国ですかと。今更衝撃的って言われても、こっちはそっちの方が衝撃的だよね。だまあ、それで、だからそう言いながらですよ。
はい、
日韓、韓国ね、はい、首脳の電話会談があったわけですよね。昨日、そうですね、ありましたね。まあ、韓国側の立場が大きく変わるとはもちろん思わないけども、
はい、
日本側だって変える必要はないわけですよね。まあ、ただおそらくですね、
はい、
韓国側も何らかのきっかけを欲しいと思ってるんじゃないかと、まあ、ないない感じているんですね。まあ、その日韓関係ってのはもう難しくてね、
はい、
もうその人によってその立ち位置が違うから、立ち位置が違うと見えるものが全く同じものなのに全然違って見えるわけですよね。ですから、いや、もうこれは韓国大統領は危ないんだとかね、いろいろ言うんだけども、けしからんっていうのもいいんだけども、やっぱり冷静になって、はい、韓国がこのまま日本との関係をこんな形でしていていいのかってことは、やはり真剣に考えてもらわなきゃいけないんで、その意味では昨日の菅さんのおっしゃり方、
はい、
あれは原則は維持しながらもね、韓国側の出方を、まあ、慎重に見ようとしてあれてるんじゃないかと思うんですよ。まあ、安倍さんについては韓国の国内ですごい反発があって、
はい、
だけどこれが変わったんだということで、しかし態度は変えないと、
はい、
で様子を見るということをこれ続けるしか僕はないだろうと思いますけどね。
まあ、その意味ではボールは向こう側にあるという。
そう、まあ、もっと向こうは日本側にあると思っているので、はい、そこが立場の違いで全然同じものが別に見えるっていう話なんですけど、残念ですけども、私は日韓関係というのはね、けしからんとお互いに言ってればいいってもんじゃないわけで、なぜかというと日本にとって半島っていうのは極めて安全保障上重要なんで、
はい、
なぜかというとその後ろにロシアがいて、その後ろに中国がいるからなんですよね。ですからその意味では日韓で喧嘩するのはいいんだけれども、
はい、
ね、やるべきことは、しかしそれはあくまでも一定の節度というものをどっか頭の隅に置きながらやらないと、ここは日本の国益を害することになるだろうと思います。は
い、決定的な物分かりになっちゃいけないっていう
と思いますね。やはり日本は韓国、朝鮮半島が安定して、統一して、民主的で、自由であること、
はい。
これが大事だと思います。
まずは韓国人の船員、北朝鮮軍による射殺と発表というニュース、そして日韓の昨日の電話首脳会談についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースこちらです。日本と中国の首脳が今夜電話での首脳会談。 菅総理大臣と中国の習近平国家主席による初の電話会談が今夜行われることが政府関係者によって明らかになりました。菅総理は近隣諸国と安定的な関係を構築するとの政権の基本方針を伝えるとともに新型コロナウイルス対策で連携を呼びかける見通しです。自民党の保守系の方々などはこの、まあ、習近平さんとの間の首脳会談国賓来日どうすんだっていうところで、反対ということを鮮明にしております。
まあ、安倍さんの外交が、はい、まあ、こういう例えがいいかどうか分かんないけども、あるところに行くときに、まあ、彼はスーパーカーだからね、ランボルギーニだか、フェラーリだか知らんけど、ブワーって行くわけですよ。
はい、
ね、だけど、道は混んでる場合があるしね、通れる道もあるし、通れない道もあるわけだ。
はい、
通れなかったら、ランボルギーニも、K も同じなんですよね。
そうですね。
で、それに比べると、はい、派手さはないけどね、菅さんの外交というか、スタイルは、はい、まあ、高級セダンですよね。ですから行けるところは行くと、
はい、
ね、別に何百キロも出す必要はない、うんうんうん、だ出ないものは出ないんだから、
はい、
そういう意味では堅実に今、各国と、まあ、とりあえず電話しかできませんからね、
はい、
電話で外交を始めているということですけど、まあ、うん、非常に安全運転いい意味で、安全運転だと思います。まあ、相手の中国の方なんだけど、
はい、
まあ、いろいろね、応援団、これ木内さん代表世話人、
はい、
木内稔さんね、立派な人ですけども、はい、彼が、まあ、けしからんとこうおっしゃってくださってるわけだ。
は
い、こういう、まあ、首脳会談をやる前に、
はい、
こういう応援団が、
はい、
ね、うん、と言ってくれるのは、まあ、それはそれでいいんですよ。なぜかというと、中国にとって日本の国内がどうなってるかってこと、はい、彼らはもう関心が非常に高いと思います。だってアメリカとの関係が悪い、
はい、
とすると日本との関係を改善せざるを得ない。なぜかというと日米のくさびを打ちたいからですよね。
はい、
でそうなると日本はどうなるかな、安倍さんの時は手強かったら厳しいなと、菅さんだったらちょっと変わるんちゃいかと、もしかしたら二階さんが近いからもしかしたら、
はい、
だからいろいろ期待を持ってると思うんですね。そうじゃないのよと、
そうじゃない
と、そうじゃないのよと、
うん、
問題はあなたの態度なのよと、
はい、
日本だけじゃないのよと、他の国だってみんな困ってるのよと、ね、日本対中国じゃないのよ、これは国際社会対中国の問題なのよ、トランプを置いといてと、こういう話なんですよね。
はい、
ですからその意味では応援団がこうやってエールを送ってくれるのもいいけども、
うんうん、
中国との付き合い方というのは是々非々で言っていいと思います。
うん、
決して喧嘩する必要もないしね、かといって言うべきことはしっかりと言わないと、はい、特に安全保障の分野ではこれはもうしっかりと政策はもう変わったんですよね。この保守団結の会はですね、
はい、
対中政策の根本的な見直しを求める決議をということなんですが、
はい、
もう僕に言わせれば根本的に方針変わっちゃったと思ってます。
すでに変わってるということですか。
13年14年で変わって、
あ、
でそれはもう中国側もしっかり分かってると思うんですね。
はい、
ですからその中でのまあ訪中の話、訪日の話、
はい、
国賓がどうのという話ですから、私は応援団の応援は 大変僕は歓迎だと思うけれども、
はい、
実際に中国側とやるときに考えなきゃいけないのは常にアメリカ、ロシア、中国、そして日本、国際社会、
はい、
普遍的価値、安全保障、こういう経済ももちろん大事ですけれども、
はい、
ここを原点に置いて、そして考えていけば、おのずから中国に対する立場っていうのは一貫性が出てくるだろうと思ってます。
三宅さん、常々というか、この国賓の話が出るよりもっと前から、うん、もしその国賓ということが、ね、出る場合には、その時っていうのは、中国はある意味日本の言うことをこう最大限聞いてくるタイミングだから、これをうまく使うべきだとお
っしゃってました。そうですよ。だって文章を作りたいんでしょ、またね、
次の第5の文章
だったら、だから今までとちゃいますよと、
はい、
もうね、言うべきことは言ってあるんだから、また新たに文章を作るんだったら、うん、中国はさ、あなたが譲歩しなきゃいけないのよと、
は
い、ね、あなたが人権の問題でも それから国際的なルールの問題でも、
はい、
尖閣の問題でも南シナ海の問題でも、チベットでもウイグルでも何いっぱいあるんだけども、それについてちゃんとした態度を書き込みなさいよと、
はい、
そしたら彼困るはずなんです。
うん、
嫌なら別に来るのは来なきゃいいんだね。
来なきゃいい、
うん、来なきゃいいん
です、はい、
と私は思うんだけども、
うん、
それでも来たいってんだったらどうぞ書いてくださいと、
うん、
ということが言える、おそらく唯一のチャンスですよね。
あ、
普通そういうこと絶対しない人たちだから、
うん、
もう自分たち の立場を通す人たちですからね、
うん、
というのが私の考え方なんだけど、まあそれ以前の段階に戻っちゃってるということですよ今。
あ、さあでは続いてですが、こちらのニュースです。香港の民主活動家が逮捕。香港の捜査当局は24日、著名な民主活動家の江志鋒氏、ジョシュア・ウォン氏が、去年マスクをして政府への抗議デモに参加したとして、覆面禁止法違反などの容疑で逮捕・起訴しました。すでに釈放された江氏によりますと、去年10月5日、警察が許可していない抗議デモに参加した際、マスクで顔を隠した罪に問われたということです。ということでですね、去年10月の出来事で今しょっぴくっていう。
てか何が悪いんですか。
うーん、
マスクするの当たり前じゃないですか。
そうですね。
でそれはあの昔もね、日本の学生運動あった時はみんなマスクしてたけど、それと違うでしょと、はい、
うん、
コロナがあるんでしょと、当たり前じゃないですか、うん、と。まあでも去年か、
去年、
まあね、確かにしてたね、みんなね、
あの時もそうでしたね。
まあね、女子はウォン、
はい、
ホアンチュウォンかな、
ええ、
あの何もね、女子はなんて聖書から取ってきた名前ね使わなくたっていいと思うんだけど、まあそれはそれで香港だからしょうがない。中国はねやっぱり、はい、やめないでしょうね。
あ、
これやっぱりこうやって徐々に真綿でというか、当然のことながら香港の中にも親中派がいて、
はい、
そしてビジネスやってる人の中では混乱を避けたい人たちはいっぱいいるし、
はい、
そしてあの一部の若い彼みたいな活動家に対する支持が今まであったわけですよね、
はい、
財界の中にもね、
はい、
おそらくそれを常にあの少しずつ少しずつ引き離そうとしていて、つまりあの活動家を孤立化させようと。ですからある時は強権で買ってしょっぴいて、
はい、
でまあお給を据えた、
うん、
で一応解放する、あんまりねこれ長くあの逮捕拘束をする、もしくはもっと過激なことをやればね、
はい、
下手したらあの天安門事件パート2になっちゃうから、
うん、
そしたらますます中国の立場が悪くなるわけですから、
はい、
そうはやらない。非常に彼らも慎重に、しかし絶対にあの妥協はしないという態度で、
はい、
圧力をかけてるんでしょうね。
うん、
ですから、まあ、残念ですけどこのようなことがあのもうね、法律がやって作られて、
はい、国家安全維持法が作られた、
ね、作られてどうにもならん状況ですから、はい、こういう状況が当分続くんだろうなというふうに懸念してますね。
これ中への弾圧、そして外への反発、あの、うん、ヨーロッパとの関係もこの間の外相の歴訪とかでも悪くなってますよね。
なんでこんなことするんですかね。私には理解できない。もしが本当の外交が分かっている人たちであれば、
はい、
今こそ少し譲歩したふりをする、
はい、
もしくは政策を変えたふりをしてね、
うん、
そしてあのアメリカとそれからそれ以外の国々を分断しなきゃいけないわけですよ。だから今やってるのはアメリカと大喧嘩してる中でね、
はい、
ヨーロッパとも日本ともどこともみんな喧嘩して、インドとも喧嘩してるわけだ。
うん、
これがね、果たして本当に中国の利益になるのかと言われればね、私は違うでしょと。ね、何どうしちゃったの、中国のあの立派かどうか知らないけど、周到な計算をした外交はどこ行っちゃったのという気がしますよね。
やっぱどっか、
どっかの歯車が狂い始めてるんじゃないかなと思って心配してます。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。サルマン国王。サウジアラビアのサルマン・ビン・アブドルアジズ国王は23日、国連総会でビデオ演説し、敵対するイランについて、大量破壊兵器の保有や弾道ミサイルの開発を阻止するために、包括的な解決策が必要だと訴えました。また、中東和平問題について、イスラエルとパレスチナを交渉の席に着かせるためのアメリカ・トランプ政権の努力を支持すると述べております。ということで、うん、サウジの国王もこれトランプ政権の努力を支持するというふうに出ております。
何を言ってんだかよくわかんないけどね。その前にね、
はい、
サルマン国王っておっしゃいましたけど、なんでサルマン・ビン・アブドル・アズィズっていうか知ってます？サルマンって何ですか？サルマンってのは国王の名前です。
は
い、ね、皇子です。
はい、ああ、なるほど、なるほど、
ね。それでね、はい、ビンっていうのはね、息子って意味です。でその後にアブドラジーズ、アブドラジーズって初代の国王です、
はい、
ということはこれ名前聞いただけでね、サルマンちゃんね、だけど親父は初代国王だと、ちょっと待ってよと、もうだけど相当なお年ですよね、80超えて、ね、はい、それでまだ2代目っていうか第2世代なわけだから、
はい、そうですよね、
はい、おそらくこれが最後なんですよ。
うーん、
でこのサルマン・ビン・アブドラジーズ国王の皇太子が、
はいはい、
息子ですよね。それが MBS と言われる。
MBS、
うん。それはモハンマド・ビン・サルマンですよね。
ああ、サルマンの息子、
うん、モハンマドちゃんなんだけど、
はい、
ビンは息子でしょ、
はい、
でサルマンってのはこの親父だよ、
ね、
だから MBS って言うけどこれモハンマド・ビン・サルマンで、
はい、
あ、この人は国王の息子なんだなというのが分かると、こういうことなんですね。
なるほど。
それはあんまり関係ないんだけど本題とは、
はい、
で本題に行きますとね、まずイランが怖いのは分かる、
はい、
そりゃそうですよ、まあ、サウジアラビアももう2000万超えてね、ずいぶん人口増えたけど、まあ、所詮は石油で食ってる人たちだから、そんなにイランみたいに強力じゃないわけですよね。ですから非常に怖い。なぜあそこがペルシャ湾と呼ばれるかって、アラビア湾じゃないからですよ。ペルシャが強いんですよあそこは、
はい、
ね、だからイランはもうこれで伝統的に湾岸諸国にとっては脅威。ただもう一つね、彼が今おっしゃったのは、
はい、
こういうことですね。中東和平問題についてイスラエルとパレスチナの交渉を席に着かせるためのアメリカの努力を、トランプの努力を支持する、うん、何を言うてんねんと、
うん、
支離滅裂ですよ私に言わせれば。だって、うん、サウジアラビアってのはもう何十年も前だけど、80年代かな90年代って話だけど、要するにパレスチナとイスラエルでちゃんとした交渉をやって、
はい、
平和条約を結んで、
うん、
2国でイスラエルの独立国家と、それからパレスチナの独立国家を作るんだって、はい、これがサウジアラビアが提案した和平内容ですよね。で今何が起きてるかっていうと、
はい、
イスラエルがアラブ諸国連邦とか、バハレンと国交正常化してるわけですよね、
はい、
でそれはそれでいいんですよ、別に驚くことじゃない、すでに現実はもう先に行っていて、イスラエルとその種の国々との関係を大幅に改善してるんです。だけどここで何が問題かっていうと、パレスチナの独立国家の話どうなったの、
はい、
ね、
うん、
もし本当にパレスチナイスラエルを交渉の席に着かせるために努力するってだって、これはサウジアラビアの提案なんだからね、
はい、
アメリカにもっと汗かいてもらうのは困るわけですよ。一番簡単なね、アラブ諸国連邦とかバハレンとの関係改善をやって、でやったやったって和平なんか全然関係ないですよ。パレスチナ問題はどうなったのというふうになると、みんな沈黙するんですよね。ということはね、これは、まあ、サルマン国王の裏にいる、まあ、息子の皇太子が、はい、それなりの考えてやってることだろうと思いますけれども、それは一番難しい宿題を全部先延ばしして、
はい、
できること、簡単なことからやっている、非常に安易な外交で、これで中東和平問題、もしくは中東全体の安定という観点からすると、パレスチナ問題を解決せずに、はい、そしてイランとの関係だけを、まあ、集中するというのは、これは中長期的に見ると将来必ずツケが来ると思ってます。
まあ、イスラエルが占領したところに入植をどんどん続けていて、それを一旦停止することが条件という
か、いやだけど停止なんかするわけないです
よ、わけない、うん、しかもそれも、ね、現状追認の形になってしまう、
現状追認ね、しかも相当のところ本当は全部返すはずだったんですよ、
はい、国際法ではそうなってるはずだ、
いかがなものですかね、うん、なんでうまくいくんだったら、
はい、
楽じゃないけどね。
ああ、もっと前にやって
た。中東ってもっと厳しいとこだと思いますよ。
なるほど。このつけマグマが溜まっていって、それがどこでってとこですか。
うん、まあそうなるだろうと思いますけど、そうならないようにするのが仕事でしょうね、外交官の。
続いてここだけニューススクープアップです。ここのところ、うん、このスクープアップっていう声がですね、うん、小さくなってきていて、うん、とても良いというメールやツイッターをたくさんいただいています。これ
はちょっと鼻声ですよね。
これはさっきから鼻水が止まらない、
うん、鼻水
止まらない
の。今日は抑えてやったらどうですか。
やっぱりその方がいいですかね。
いいと思いますよ。
では、はい、続いてこの時間最後のニュースをスクープアップ
Good
Thank you
Very good though
何言ってたか分かんないよ
聞こえないよ本当だね。アメリカのギンズバーグ判事の死去、大統領選への影響は。RBG の愛称で、広く親しまれたルース・ベイダー・ギンズバーグ最高裁判事が、今月18日に亡くなりましたが、ギンズバーグ氏は27年間にわたる在任中、女性やマイノリティの権利擁護に努め、リベラル派のアイコン的存在として絶大な人気を誇り尊敬を集めました。この時間は外交評論家三宅邦彦さんに大統領選の影響などについても伺ってまいります。映画になるぐらいですもんね、うん、
まあ、僕直接会ったことはないけど、はい、彼女の語りといい内容といい、非常に知的な素晴らしい女性だと思いますね。ですからその意味では彼女の死っていうのはそれ自体がもう大変な大きなニュースなんだけれども、はい、実はこれ大統領選挙に大変な影響があるんじゃないかと思います、
はい、
最近アメリカの共和党系の友達と民主党系の友達と、まあ、久しぶりにウェビナーで話したんですけどね、もう彼ら2人とも幾度にもちろん立場違うんだけれども、はい、言ってるのはこれはね、うん、オクトーバーサプライズやでと。
おー、オクトーバーサプライズ、
うん、つまり大統領選挙4年に1回ある、
はい、
11月のね第1週に、まあ、選挙が投票日があるわけで、その直前の10月に、はい、オクトーバーに、なんかすごいことがあってね、それで選挙戦がもう一転しちゃうというのをよく言われるんですけどね、まあ、あったりなかったりなんだけれども、はい、なぜこの判事が亡くなることが意味があるかというとですね、
はい、
結局今までまあ、ざくっと言えばトランプさんは劣勢、
うん、
せいぜい 40% 強を取れるけど過半数取れないし、
はい、
そして、まあ、あれだけ失勢が続いてますから、
うん、
まあ、バイデンさんが僕は強いとは思わないけれども、各世論調査でも民主党の方が強いし、
はい、
激戦州でも相当接戦だけど、民主党の方が強そうだと、
うん、
でこれでこのまま11月に突入していくんだろうとみんな思ってたわけですよ、
はい、
ところがこのギンズバーグさんというのはずっとがんを患っておられて、まあ、87歳だったんだけども、うん、かなり、危なかったんですよね。だけど非常にお元気になったりまたちょっと入院したりってのを繰り返していたんで、まあおそらく大丈夫だろうと思っていたところでここで亡くなってしまった、
はい、
そうするとどうなるかというとですね、日本と違ってですね、アメリカでは最高裁の判事というのは大統領が指名をする、
うん、
そしてそれを上院が承認するわけですよね、
はい、
そうすると今9人いるわけですけども、保守派が5人、そしてリベラル派が4人、そしてまあしかし保守派だけれども最高裁の長官というのは、まあ、かなりバランスを取れた人だったので、それでまあ司法府の信頼ってものが維持されてきたんですけど、
はい、
トランプさんはもう選挙の時からね、とにかくこの最高裁を変えなきゃいかんと、
うん、
ね、リベラルの連中を追い出さなきゃいかんと。だけど追い出すったってこれ終身制ですから、
はい、
追い出せないわけですよ、
うん、
そうするとどうするかというと欠員が出たら新しく保守派を入れていくと。で これまで2人亡くなったんですよね、
はい、
で保守派が亡くなったんで保守派を、まあ、補充したと、
うん、
ところがギンズバーグさんがここで亡くなっちゃうと、
はい、
ね、これ1ヶ月前ですよね選挙のね、
うん、
大丈夫なのかと。普通だったら4年前はねそれ同じような状況になった時に、
はい、
共和党それ反対したわけですよ、
うん、
上院で承認することをね。だから同じように今回もやらなきゃいいんだけども、大統領選が終わってからでいいじゃないかと、勝者が決まってから決めさせればいいじゃないか、はい、いや違うんだと、うん、今やるんだと、
うん、
こうまるで、4年前が嘘だったかのように、態度を変えるわけです共和党は。それでもし民主党にとっては最悪の場合にはですね、
はい、
11月3日の前に保守派の 新しい判事の候補が決まって、
はい、
で上院がそれを承認して、そうすると6対3になるわけです、
はい、
6対3だったら5対4とまるでちゃいますよ。
あ、
うん、まあ、圧倒的に保守が強いでしょ、うん、そうするとね、共和党の連中、特にトランプさんの支持者はやったやったと、
うん、
まあ、トランプね気に入らねえけどね、
うん、
まあしょうがねえ、これだけやったからしょうがねえかと、と言って投票率が上がるんじゃないかと。で民主党の人たちはいやそうじゃねえんだと、
はい、
これでね、あんなトランプがいい加減なことやってむちゃくちゃやるから、
うん、
リベラルの連中が怒って、それこそバイデンにどんどん票を投じるから逆に投票率が上がるのは民主党の方だという人もいるわけ。どっちかって分かんないんだけれども、
はい、
正直言って。だけども私の友人2人聞いた感じを言うと、これはね、ちょっと状況はまたトランプさんに有利になりつつあると言ってるわけですよ。もうそんなことしたらね、どうなのかな。私は彼が勝つかどうかわからないですよ、
はい、
だけど民主党がもしかしたら上院だって回復するかもしれないんです。だけども、
ね、
もし本当に保守派が6対3でアメリカの最高裁を支配するようになった場合に、
はい、
もちろん彼らの僕は良識を信じたいと思いますけど、そうすると今までの例えば、オバマケアというね、国民の健康保険でしょ、それから皆保険まで行ってないんだけど、健康保険、それから妊娠中絶の問題、宗教の問題、
はい、
移民の問題、要するに民主党が今までやってきたいろいろなリベラルな政策、
はい、
これが全部もう一回 法令審査やって、
うん、
違憲だと、
うん、
ダメだと、
はい、
全部ひっくり返されたら、
ええ、
オセロゲームみたいにみんな真っ黒になっちゃう、
うん、
これを民主党の人たちは恐れているし、
はい、
共和党はそれを狙っている、特にトランプさんの周りは狙っていると言われているんですね。これね、相当大きな話だと思いますよ。我々にとってはなんか最高裁の判事がまた一人変わるっていう感じかもだったんで、私自身も、ね、だけどもっと奥が深そうだということです。
これ大統領選で結構接戦になると、うん、最後裁判沙汰になるみたいなこと、
そうそうそう、
あ、ゴアさんとブッシュジュニアの時
ってそうですよね。でもトランプさんはね、もう負けるの分かってるだろうから、
はい、
選挙結果認めないと、ね、郵便投票ふざけんなと、そんなものはね、うん、不正だらけだと、俺はね、負けたなんて言わねえぞと、
うん、
居残るつもりだからね、おそらく心の底で、
はい、
自分の過ちを認める人じゃないからとなると最後は最高裁に行く、はい、そしたら6対3で勝てると思ってるわけですよ。冗談じゃないよね。冗談じゃないけど、
でそこはさすがに判事の人たちは一応は一応だというか、うん、まあ、憲法だとか法律にのっとって判断をする。
おっしゃる通り、それ全部常識なんだけど、うん、今まで常識が全部覆されてるのよ、
アメリカの政治
が、トランプ政権の下で。それだけがやっぱり怖いですよね。
スクープアップ、アメリカ、ギンズバーグ判事の死去というところから大統領選への影響についてお話をいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ羽田美智子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。